TBS ラジオプレゼンツポッドキャスト番組秋田県人しか出ない堀井美香でございます。お晩です。この番組は秋田県出身の私堀井美香が同じく秋田県出身のゲストを招きして秋田のことを秋田弁で楽しくお話しする勝手に秋田応援番組となっております。第2回となる今回もこの方と一緒にお送りしてまいります。秋田県由利本荘市出身、秋田県人会の主幹事も務められております、女優モデルの加藤夏樹さんです。どうもこんばんは。
こんばんです。サラダ寒天がしったけすぎだ、由利本荘市出身加藤夏樹です。
どうも。なんと寒天度なんて今言いました。
サラダ寒天、
サラダ寒天ですもの。
サラダ寒天、
サラダ
お茶子と一緒、
お茶子と一緒にサラダ寒天は
食べてました。
サラダ寒天食べてましたが、サラダ寒天ってあれだっすもんね。
きゅうりと人参入ってた寒天野菜食べてんだか砂糖の塊食べてんだかよくわかんない
ポテトサラダの甘いやつを寒天にしたやつですよね。だから変わったもの食べられた
の、うちの旦那が食べたらサラダ、えこれデザートなの、何なのこれ
何でも固め出すもの、何でも固め出す、卵のあれも固め出すよ卵なの、溶き卵みたいな、なんて卵も寒天の中にあれし出す
な、寒天にし
てありますが
保存食だ
全部寒天、あのコーヒー寒天もありました、
コーヒー寒天もありました
コーヒー寒天も甘かったっすね。甘かった、まず寒天すぎ出すものだから、
あのしったげすぎだ
しったげすぎだでもね、しったげすぎだっていう、あの加藤夏樹さんと今回も2回目ですけれども、あの秋田県についていろいろ語っていきたいなと思っておりますが、はい、まずあの私もお世話になりました、なんとも秋田県の人が集まった、東京さでできてる秋田県の人が集まってる秋田県人会というのがありまして、はい、これはどういうあれで始まったんですか。
あの県民賞に出させてもらった時に、藤井彩子さんと一緒に出させていただいて、あ、そういえば秋田県の人たちでなんか集まる機会ってなんかないのかなと思って藤さんに聞いたら、そういうことは先に東京に来た柳葉兄さんに言ってけれって言われてなんだすかって、でじゃあ柳葉さんにこう連絡をして、でそういう、会議を開きたいっていうのは若い人たちの意思が大事だから、夏希ちゃんがやれって言われて、でしたら、じゃあいろんな人に声かけて、秋田県ウィキペディアで調べてあこの人も秋田県だどっかで連絡つがねがなって連絡して、徐々にこう集まってきたっていう回ですね。
いや、なんぼも今本当に大きくなって、あと今何回ですか。
今6回目この間、開催させていただきまして、ね、なんかでもあのこうみんな忙しいから、やっぱ毎回これねっていうのは、あるんですよね、行きたかったけど行かれなかったって方もいて、だけどあの みんなねこう、毎回必ず出席っていうよりは、なんか細く長くやっていけたらいいな、気づいたら50周年ですみたいな50回目ですとか行けたらいいなっていうので、なんか、細々とではないですけど、でもまあその芸能界だったり東京でこう活躍して秋田を盛り上げようって思ってくれてる方たちが集まってくれて、なんかすんごくあったかい会になってるなと思いますね。堀井さんも
来てくださって、いやいや、まずあの夏希ちゃんがすごいものだから、まずみんなをまとめで、いや本体はできねえこと出すよ
毎回全員集まった最初の挨拶が恥ずかしくて
少子
ってカンペ用意して喋るんだと思う。
まず最初にまず夏希さんの挨拶から始めるべって私たちはもう それ決まってることだから少子ども
柳葉さんいたらじゃあ乾杯の温度お願いしますって、うん、いや少子少子って誰もお酒飲んでねえと誰も喋れねえって
まず私たちだからあの人飲ませたらまず喋なって人飲ませたら喋なよってちっちゃい頃から言われてきたっすね
何すんだ
何があるトンチすんでもの間喋ればダメだっすよって言われて
早めに行って練習するするように
あなんだ
ちょっと先に1杯2杯飲んでちょっと練習して自分で準備しとくことが大事だなっていう
だから先にいつも来てらっしゃる、
ね、先に行ってちょっといっぱい
飲んで
ビールこ飲んで
ビールこ飲んで
ビールこ飲んで温まったなって
からまず挨拶してもらってだんだんだそうやっていつも秋田県人会が
はい、あでもあの5回目あの6回目の時お店だったんですけど、その5回目の時にお塩川親方のお部屋に行かせてもらったのは良かったですね、うん、
相撲部屋で相撲部屋でちゃんこ食べて、うん、酒飲んで、うん、
でまあ、ちょっとねSNS とか流せなかったんですけどうちの息子が行事をやらせていただきまして、ねえ、瀬下さんとねじの瀬下さんと、あのお弟子さんと、あの練習の土俵で、
はい、やらせてもらって なつきちゃんの息子さんが行事をして、
ね、はっけよーい残ったーっていっちょ前に言ってい
やーいい景色でしたあれはね、よかったです。なんかずっと続けていきたいんですけれども、はいはい、今日はですねまたこの後秋田の最新ニュースをチェックしていきます。秋田県人しか出ね TBS ラジオのポッドキャスト番組秋田県人しか出ない、お送りしているのは秋田県出身の堀井美香と
同じく由利本荘市出身加藤夏希です。
ここからの時間はこれさえ聞けば秋田の最新事情がわかるまるっと秋田ニュースのコーナーです。さあ今回のまるっと秋田ニュース一つ目です。神戸で開催の調理技術大会、秋田のナポリピザ専門店の店主が日本一に。3月8日に開催されたピザ職人の技術を競う第8回カプートカップ日本大会で、秋田市内でナポリピザ専門店を営業とする大関慎吾さんが日本一に輝きました。東日本と西日本に分かれて開かれる地区大会を経て、神戸市内で開かれた日本大会には2部門への出場者合わせて延べ145人が出場。大関さんはおよそ80人がエントリーした EU が定める伝統的なナポリピッツァの規定に基づいて、マルゲリータやマリナーラを作る STG 部門で優勝しました。秋田からすごい人が登場しましたという話題ですね。
すごいですね。
ですよ、
たまげだ
ニュースですものな。まず本当に
ピッツァ
まずピッツァ食べたのは私は18です17ですもの。
ピッツァ
長ったすもの秋田には、その昭和47年の生まれだすども長ったんだす、はい、なんか東京に来て初めて食べたとか秋田の時に食べられなかったものってありますね。
あると
マックも長ったすもの。マックも本当に
あんだすな。
ずっとアドガラですもの秋田さ来たのは。
ミスドは
ありました。ミスドはあったなぜかミスドはあったんです。なぜならダスキン系列だったからっていうのなんすかわからないですけど、ミスドはありました。あとドムドムバーガーもありました。
ドムドムバーガー
秋田駅前にありました、
はい、ケンタッキーもありました。
ケンタッキーも早い段階で秋田さん入ってきました。マクドナルドは入ってこなかったんです、確か最後の方まで。なすね。
今スターバックスとか
あるのかな。スタバはあります。だから何かが来てないかもしれないですね。まだ上陸してないですね。なんか秋田県でなんか食べられなかったものとかありますか。
なんだろう、中学校までしかいなかった
ですよね。
なんか買い食いとか駄菓子屋では してたんですね。里菓子屋は行ってたけども、
まず店がないないですもの近くに。
なこ山の中で
夏木ちゃん
もですか、杉林の中
杉林
帰ってくるから 店なくて、
あれ杉林の中帰ってきた人なんですか、
うん、
なんでどうやって杉林しかないんですか。
杉林で花粉すごくて風吹くと真っ黄色の絨毯かなんかカーテンがわーみたいな、本当に杉林の中を。
だけど花粉症でなかったっすね。
花粉症、東京来て花粉症になりました。
ですよね、みんなそうなんす
の。秋田の花粉は大丈夫なの、東京の花粉は合ってなくて
東京の花粉がダメなんですもの、秋田の花粉はなんてことないですもの。本当に
吸いすぎたね、浴びすぎたね、黄色い
の。何もやばちものでないですもの秋田の花粉は。なんすよ。
いやでもこのピザ、ピザ絶対合うと思うのは、あのやっぱいぶりがっこと燻製とチーズの相性が合うから、
ね、
なんかこうきっとそういう秋田の食材を使ったものを出してくれそうですね。
はい、さあ続いてのニュースはこちらでございます。秋田ヤバセのパン専門店が開店2ヶ月、ドイツやスペインなど輸入パン揃え。輸入商品を中心におよそ20種類のパンを販売するヤバセのパン屋さんが開業して2ヶ月が経ちました。ヤバセのパン屋さんはドイツ製のプレッツェルやスペイン製のドーナツなどヨーロッパから取り寄せた商品を販売するパン専門店として1月に開業。多い日は200人以上が来店し、これまでに1万個以上売り上げているということでございます。まず秋田に200人いるっていうのが驚きだもんね。
県外からも来て
来てるんです
ね。
思いますよ。
200人いない前提で話してしまった
。なかなか外に出てこないですもの。200人一気には秋田の場合は。はい。で、あの今私あの買ってきましたけど、秋田はあのパンは竹屋製パンですものね。
出すな。
竹屋製パンのまずこれはあのアベックトーストがまず有名です。あとバナナボートも有名、
はい、
食べだったすか。
食べれましたな。アベックトーストって、そう、それこそアベックトーストってワードを東京で伝わらなくてみたいなのすごい言われてました。
アベックトーストもなんかあのおじいちゃんとかおばあちゃんとかいつも買ってきてました
、ね、いつも買ってきてました。
これしかない、
絶対家にあるっていう。
ありましたよね。
ジャムパンとマーガリンが、あ、ジャムとマーガリンがついてるパンな、
はい、
食パンなんですけど、
そうそうそう、あのな何枚切りっていうんですか、まあ、8枚切りよりももっと薄いようなあの切り型のパンが4枚あって、うんうんうん、2枚ずつセットになってて中にジャムとマーガリンが挟んでるっていうね、
はい、
うん、アベックトーストですね。もうずっと竹屋
製パン。給食でその、ま、マーガリンとジャム出た時のパン塗るのもアベックするって、うん、
ああ言いました。
言ってました。
アベック、アベック、
アベック、
アベック。でそれをパタンとあのバターとバター、ジャムとジャムで合わせるのか、こうちょっとこうなんていうんですか、あの反対逆にしてバターとジャム、ジャムとバターに、
不倫
状態ね、そうそうそうそうそう、不倫です。はい、にするのかっていうのも秋田県人の楽しみではありました。
そう、
はい、あとカステラサンドもそうですし、
はい、
いっぱいありますね、竹屋製パンはね。
はい、
竹屋製パンの思い出ありますか。
うちがあのまあお父さんとお母さん共働きで、
うん、
あの学校終わって帰ってくると、うん、おじいちゃんが、うん、あの家さえで待っててくれて、だいたいバナナボード、バナナボードとアベックトースト買って おやつだから食べれってけって買ってくれてて、毎日食べてました。毎日
ですよね。
あのバナナすぎなども生クリーム毎日 ちょっといらねえかなって。
でもあれは本当にあの私たち の, あのご褒美出したもの、うんうんうんうん、あれは本当にあの本当の日しか食べられなかったのバナナボートは。
バナナボートは、
バナナボートは昔からだから、バナナボートを東京に、私はあのグアムに行ってバナナボートを見た時にこれバナナボートじゃないと思ったっすから当時バナナボートは秋田のバナナボートであって、あの
乗り物
マリンスポーツのバナナボートはバナナボートでねえなって思ってましたからそうなの。バナナボートっていうのは要するにオムレットみたいなカステラ の, あの生地
に、
う
ん
う
ん
う
ん、です
ね、そうです、三日月型の生地にバナナが1本とホイップクリームが、
結構贅沢な、
そうですそうです、うん、だから丸ごとバナナよりも多分初期にあった
ん
ですよね、だと思いますよ。でしっとりしてますよね
しっとりしてましたね、
しっとりしてるんですよ、いいそうなんです、
いい塩梅で
いい塩梅、いい塩梅ですものなんていうんだそれ、いい塩梅のこと、いい塩梅、いい塩梅ですものね、だけど東京、
食べてました ね,
ね、東京では見ないですものね、バナナボート、
バナナボートない、なそっくりそっくりさん、コンビニで売ってます、 あのカステラにバナナみたいな、
はいはい、
でバナナボート、
あれはバナナボートではね、あれはバナナボートではね、
バナナボートで、あれなんていうかわからねえ、
わからねえですもん、
あれなんて名前の
私たちはだからバナナボート知ってればあと大丈夫だっていうことですものな
出すな、
バナナボートで、はい、ありがとうございました、はい、以上まるっと秋田ニュースのコーナーでした。秋田県人しか出ね、今日の一言。この時間はもしかしたら秋田弁に馴染みがない人たちもこの番組を聞いているかもしれないということで、知ればこの番組をさらに楽しめる、そんな秋田弁を紹介しております。前回はけでございましたね、
はい、けは使いますね、
まずあの夏希ちゃんのけはどういうけでしたっけ、
けまんづけ、
まんづけ、まんづけ、まんづけ、
けねがけってけかえすごい言われます。
カヘレ、まずカヘ
ケ、
これ食べなさいですね、はい、それから、はい、蚊に刺された時は
ケケな声ケケるなって
ですね、
はい、して大体なんか怒られてるのか怒ってるのかみたいな、
わかんないんですよねなんかねそうなの、わかります。あとはこっちに来いっていう、
まず、ね、こっちゃけって、
こっちゃけ、けまずけ、
えさけ、
えさけ、えさけってけっていう、だから家さ来て食べなさいっていうの、うん、まずえさけ、けけばいいねがっていう、けで済むっていうのが有名なあれですよね、はい、さあそれではですね、今日の一言参りましょう。こちらです。しがだね、しがだね、
あ、
はい、まあ、これはね
しがだね、はい、
シガだね、シガだねもの、そういえばシガだねもの何にも言ってないんですよね基本ね私たちなんかあの家に帰ると親戚の人の話ってそうですよ、なんもえなんもせばなんしたってシガだねなんて
今日はあそうだ味シガだね、夏だものシガだね、
だべなシガだねな、なんと言えばな
シガだねってばな、
シガだね、
全然会話が進まない
のもずっとこうやってやってますからね、
しょうがないねみたいな感じで使うことが多いんですけど、
うん、なんとシガだねこと、
シガだねこと、
シガだね、そういうんだば全部に使う多様性ってことですね要するに、だからなんかもういろんなものにあの使えるってことですからね、
そうですね、
一言でなんかのしがだね、怪しかだねこと、しがだねなで全部会話できるんですね私たちってね、
しがだねで会話でき
る、しがだねこと、しがだね おい仕事猫
仕事猫こんなもの、まあ、滋賀だねな
だ滋賀だねってって言ってれば大体もう全部分かっちゃいますよね。
そうです ね
不思議なこと。あと今日はですねもう一つこちらでございます。ねということでこれもまああのまない、
ね、うん
まねな
ねな、
うん、
ねってねって
ねって
ねって
ねすもの
ねのがねのが
ねねばねってねって言ったものはねってねばねすねすものな
しかだね
しかだねなねすものな、
ね、すものな
っていうことですよね
ないですね ないよみたいな
そうですそうです、
ね、
これ長文になってくると、ね、
はい
ねねねば
ねねばねのに寝れねね
ねねば
ねねばねのに寝れねね
これよく聞きますね。これよく聞きます。
うん、
何も気なあった味くって味くって何もなあと寝れねばねえもの、ね、寝ればねえのに寝ればねえって言いますね。
さっきはねこうないのねだったんですけどこれは寝、
う
ん、
寝る寝られないっていうのが、うん、寝れねば なんだねねまずしがだねものねねばねものな
こっちゃねこっちゃね
あいやまずこっちゃねってまずけてこっちゃけてけてねねばねべあやしかだねこと
全部会話が成立する
そうですね
あとは、はい、
あとは何ですかねまあ、だがらとか半角シーナーも言いますね、はい、何も言いますね
あでもサイをよく聞きますね
あサイは言いますね
サイ
サイ
サイサイサイサイサイサイサイサイ買ってくの忘れだが
しあいサイ
サイサイサイ
サイはサイは何ですか
あサイ
は何ですか閉まったですか
閉まったあやっちゃった
みたいなことですかね。さえですかね。そうですね。さえとだからないとしかだねとまあこれ今まであの私たち今あの学んできましたけれども、はい、これでちょっと私とあの夏希さんとまあ喋ってみますけれども、はい、まずしがだねけーなーだからよだよ
さえ寝ればねって
怪しかだねごとね寝れば寝ても寝るものの
家さ消えてからね
寝もなな な, なんもせなくてもいいものそれだば家さもいがれねけこっちゃけもの
こっちゃけ
こっちゃけって寝ものこっちゃ寝ればえべこっちゃ寝ればそっちだば寝らぬねって言ったらばの
こっちそっちあじぐで寝るねね
なんもだっていやいやいやいやなんもけってばけってこっちゃ
いや家でけ家でっけ
怪しかだねごど怪しかだねごど さっきおめさんいじまやったべあれね
それ
おばあちゃんたちの会話だりまりませんまずおめさんいじまやったべどこ蹴ってこっちゃ
しがだねから
しがだねごねってこっちゃ蹴ってなんしてこうやってなんしてこうやってやってらって
寝れば
寝らねえばねって
寝らねねべ
いやいやねんねねのおめのねだっておめっていうことをずっとやってますね。
はい、そうそうそう。
いやー分情報してるもんな大変分情報し。喋れば喋るんで喋なとで喋られるし喋れば喋るで喋なとで喋られるしどうせ喋らねえば喋れねば喋れて喋られるより喋れて喋だって喋られへんほうがいいんでねが
わかるわかる喋れば喋るで喋ったとって喋られるし喋れば喋ねえで喋れどって喋られるしどうせ喋るんでも喋ねえで喋ってって喋られる喋って喋ったって喋られるほうがいいんでねが
でも、でも全然このスピード感ですよね。おばあちゃんたち喋るとき、この全然早口言葉じゃなくてこのテンポで言いますよね。喋れば喋るのに喋るって、喋れば喋るのに喋れんようにって言いますよ。
喋れんでも喋るんで喋ってあって喋れんでも喋るんで喋れんだよダメ。すごい。こんな早口言葉が。
早口言葉なんですね。でもそれでも。ねとかけとかおいさえ
さえ
さえさえさえ使わねがったさえ
さえ
おいさえ使わねがったものねえさえとかけとかねとかしか言ってないんですけど、
はい、
十分あの意思疎通できてるんですよね。
そうですね、
はい、だいたい言ってますよね。
だいたい言ってます、
うん、そうですね、全部わかりますよね。
なんかこう標準語で喋ってる時にすごく口を動かすんですよね。
あ、わかります。
こんなに喋ってる私みたいな、うん、まあ実家に帰ると本当に開けねばなあけもうほとんどなんかこう
まず長まれ、そうさ長まれって言いますよね。ゆっくりゆっくりして長まれでけけですよね。いやそうです、はい、そうです、はい。だから私たちあの本当に最小限の言語で生きていけるんですけどね、秋田県人はね。あとあの夏木ちゃんには秋田県のあの代表としてやっぱり秋田弁をマスター
頑張ります。はい、秋田弁マスターとして
でもこの2回でかなりなんかコツがつかめました。
ちょっと親戚のお姉さんに見えてきちゃ
った私も親戚の姪っ子にもだまず切って何も久しぶりだもの。いや東京サイラッテが
なんだ
テレビで見るものな。夏木さんお付き合いいただきまして、あの急に始まったんです、この秋田県人しか出ないっていうあのオーバーザさんっていうポッドキャストの、
はい、
あのジェンスーさんが、はい、そういう番組が聞いてみたいっていうのですから、はい、なんか営業さんとか編成さんとかもものすごいスピードで動いてくださっていきなりできた番組でして、ぜひぜひあの加藤夏木さん主幹事にと思って、ありがとうございます、お付き合いいただきまして、はい、ということで堀井美香がお送りしてきました TBS ラジオのポッドキャスト番組秋田県人しか出ない、エンディングでございますが、いかがでしたでしょうか。
いや楽しかったですね。ナディアにあの堀井さんとこんなにたくさんお話できたの嬉しかったです。
そうですね、
はい、うん、あとはもう、ま、今年の目標として秋田弁を流暢に喋れるように、はい、
そうです、
意思表明しましたのでね、決意表明したので、
そう、あのぜひまた TBS ラジオで披露してください、はい、
聞く人がもう何を言ってるかわからないみたいなのが、
そうそう、それぐらい行きたいですね、
はい、うん、なんか聞く方によってやっぱフランス語に聞こえるとか、うん、ちょっと嬉しいんですけど秋田弁が、うん、そういう風に聞こえるようになりたいです、
う
ん、
そうですね、ちょっとね、ちょっとこれ品のある秋田弁を目指していきたいですね。ちょっと強いですからね動きね、はい、ということで、さあ次回の秋田県人しか出ないんですが、今度ゲストはですね放送作家の元祖爆笑王さんがいらっしゃいます、うん、はい、私たち の秋田県人会でももう夏希ちゃんと岩爆さんともう2人がぐいぐい引っ張ってくれてるんですけれども、
はい、
加藤さん何か伝えておくことありますでしょうか。
なんだろうな、あ面白いふりをしたいなじゃあ岩爆さんにお題で、こんな生ハゲは嫌だ、
それをお題にして、
お題にして
じゃあ岩爆さんに出てきていただこうと思いますありがとうございます。次回第3回の配信予定日は4月13日木曜日です。皆様ぜひ聞いてください。それではここまでのお相手は堀井美香と
加藤夏希でした。
加藤夏希ちゃんありがとうございました。
ありがとうございます。
ではヘバナー
ヘバナーヘバマンズナー
ボンジュール三輪明宏です。ポッドキャスト番組三輪明宏のバラ色の人生、配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね、忘れないでね、でんでん